公明党中村秀人。市民の声に耳を傾け、市民が安心して暮らせる肌の。1. 医療費削減の取り組みについて。問い、医療費削減の一つとして、糖尿病を予防することが考えられる。3年以内に発症する確率を表示できる糖尿病リスク予測ツールを活用して、本市でも糖尿病の予防事業を行ってほしいと考えるが、どうか。答え、糖尿病リスク予測ツールの内容をよく確認して、ホームページなどへのリンクの掲載や、特定健康審査の結果を通知する際に、利用を促すなど、有効に活用できるよう取り組んでいく。2. 公園の有効活用について。問い、今後の公園運営は、市民ニーズに応えていくことが重要と考える。以前質問したインクルーシブ遊具のほか、今回市民から相談があったドッグランや幼児用遊具の設置に対する考えはどのようか。用語解説。インクルーシブ遊具。障害の有無にかかわらず、あらゆる子供が安全に遊べる遊具。用語解説終わり。答え、要望のあったドッグランや幼児用遊具、インクルーシブ遊具については、地区的なバランスを見ながら、地域関係者の要望を確認し、検討していく。3. ヤングケアラーの支援について、その4。問い、令和4年に、中学3年生を対象として行われた実態調査の結果はどのようか。また、調査を踏まえて今後どのように取り組んでいくのか。答え、自分がヤングケアラーに当てはまると回答した生徒は 2.3% だった。今後は関係機関と連携し、早期発見につなげていきたい。公明党横山紫。秦野の文化資源を活用し、にぎわいの創出を。1. 防災・減災対策について。問い、1. 近年激甚化する豪雨災害に対する避難体制の強化や危機意識の醸成は。2. 年々増加する熱中症による死者は、8割以上が高齢者であり、エアコントラブルで命に危険が及ぶこともある。高齢者の熱中症予防には、介護や福祉関係者との連携が必要と考えるが、どうか。答え、1. 土砂災害や浸水被害の警戒区域の確認と合わせ、マイタイムラインの作成と正しい情報の入手方法の研修を行い、確実な避難行動につなげる。用語解説。マイタイムライン。台風などの接近による大雨によって、河川の水位が上昇するときに、自分自身が取る標準的な防災行動を時系列的に整理して、自ら考え、命を守る避難行動の一助となるもの。用語解説終わり。また、危険水位の周知方法については、高さを考慮して検討する。2. 熱中症予防には、適度なエアコンの使用が重要となるため、清掃方法などについて、地域高齢者支援センターを中心に周知や注意喚起していく。2. 地域医療の充実について。問い、きめ細かな地域医療の充実のため、かかりつけ医の普及に向けた本 本市の推進状況はどのようか。答え、コロナ禍でかかりつけ医の必要性が認識された。限られた医療資源の中で、制度化の必要性を医師会などの意見を聞いて検討する。3、にぎわい創造について。問い、1、前田夕暮れ生誕地入り口の標柱の改善は、2、鶴巻あじさい遊歩道中継地の排水機場整備はどうか。答え、1、生誕140周年記念事業の中で、電柱を活用した案内看板を設置する。2、利活用方針に基づき、令和4年度から7年度にかけ、広場などを整備し、治水の歴史をとどめる。陳情意見書。地域や経営の実態を踏まえたきめ細かな最低賃金額の審議を。05陳情第3号。神奈川県の最低賃金額審議に関する陳情。願意。最低賃金の決定にあたり、客観的なデータをもとに、厚労省により納得ある議論を尽くし、県内同一額の最低賃金制度は、地域や経営の実態を踏まえた制度として、早期に再構築することについて、国と県に意見書を提出してほしい。付託委員会、環境都市常任委員会。委員会での主な意見。意見、国において最低賃金の都道府県間の格差縮小や賃上げの動きがある中、本陳情を採択することは、現状の賃金水準を議会が許容したと思われかねないため、不採択とすべきである。意見、本陳情は、審査未了であった前回の陳情事項から部分的に変更された経過を考慮すべきであり、最低賃金の決定にあたっては、実情として存在する地域経済ごとに生じる差について、十分に検討してほしいという願意は理解できることから、採択すべきである。用語解説。審査未了。委員会に付託された案件が、審査期間中に採決に至らず、審査の継続も行わないもの。用語解説終わり。本会議での反対討論。ランク制度の導入は、労働力格差が生まれ、地域経済の低迷につながる懸念があるため、反対する。本会議での賛成討論。中小企業や小規模事業者は、コストを十分に価格転嫁できず、経営が厳しくなる可能性があるため、採択し、意見書を提出すべきである。採決の結果、委員会採択、賛成多数、本会議採択、賛成多数。
議定議案第1号、
神奈川県の最低賃金額審議に関する意見書の提出について。要旨、最低賃金の決定にあたり、客観的なデータをもとに、特にコストの増加分を十分に価格転嫁し得ない中小企業などの支払い能力について、厚労省により納得ある議論を尽くし、最低賃金制度は地域や経営の実態を踏まえたきめ細かな制度として早期に再構築するよう国と県に意見書を提出するもの。採決の結果、本会議、原案可決、賛成多数。 教育を取り巻く環境の充実を図るため、教職員定数の改善と教育予算の増額を。例5、陳情第5号。子どもたちに豊かな学びを保障するために、教職員定数改善と教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情。願意、小学校35人学級の段階的移行や、中学校における少人数学級の実現、教職員定数改善と教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充について、国に意見書を提出してほしい。付託委員会、文教福祉常任委員会。委員会での審査状況。委員会としては、教職員の負担軽減と子どもに向き合う時間を確保するためには、スクールサポートスタッフを常勤化することが必要であり、その実現にあたっては、
義務教育費における国庫負担割合を拡充することが、子どもたちの豊かな学びを保障することにつながる。子ども家庭庁が創設された好機を逃すことなく、
採択し、国へ意見書を提出すべきである、との意見の一致を見た。本会議での賛成討論。教員補助員を増やし、公平な教育を行うことが大切であると考えるため、採択すべきである。採決の結果、委員会、採択、賛成全員、本会議、採択、賛成全員。委員会提出議案第1号。教職員定数改善と教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書の提出について。要旨、小学校の段階的な35人学級への移行を踏まえ、すべての子どもたちの教育的ニーズに応じたきめ細かな支援体制と安全安心な教育環境の充実を図るため、中学校の少人数学級の早期実現、スクールサポートスタッフの常勤化など、
教職員定数改善の推進と
義務教育費国庫負担制度の負担割合を、1/2に復元することなどについて、国に意見書を提出するもの。採決の結果、本会議、原案可決、賛成全員。
議員定数に関する陳情審査は、
議会運営委員会から中間報告。令和5年5月に提出された、議員定数の削減と堅持に関する陳情2件は、6月8日の議会運営委員会において一括して審査され、定例月会議の期間後も引き続き審査を行うこととなりました。その審査の経過を6月23日の本会議で中間報告しました。例5、陳情第4号。市議会議員定数の削減の陳情。願意。議員定数を24人から22人とし、最終的には20人にすること。例5、陳情第7号。
秦野市議会議員定数、現行24人の堅持を求める陳情書。
願意、議員定数について、現行24人を堅持すること。付託委員会、議会運営委員会。委員会での審査状況。委員会としては、市民サービスの向上につなげるには、議会改革や、 円滑な議会運営に資する議員定数について、さらに議論を重ねる必要があるため、令5陳情第4号と令5陳情第7号は、定例月会議の期間を終えても、審査を継続すべきである、との意見の一致を見た。詳しくはこちらからと書かれた二次元コードがあります。開催しました、夏休み子ども議場見学会。令和5年7月23日日曜に、7回目となる夏休み子ども議場見学会を開催し、小学3年生から6年生の児童と保護者12組26人に参加いただきました。当日は、正副議長との名刺交換、議員体験、施設見学、正副議長への質問などが行われました。今後も市議会を身近に感じていただけるように、取り組みを進めていきます。こちらからと書かれた二次元コードがあります。